では本日の聖書箇所を拝読したいと思います。本日の聖書箇所はテサロニケ人への手紙第1、2章1節から12節です。お手元の新約聖書408ページ下の段、408ページの下の段になります。テサロニケ人への手紙第1、2章1節から12節拝読いたします。兄弟たち、あなた方自身が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄にはなりませんでした。それどころかご存知のように、私たちは先にピリポで苦しみに遭い、恥ずかしみを受けていたのですが、私たちの神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に語りました。私たちの進めは誤りから出ているものでも、不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもありません。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。あなた方が知っている通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。また私たちはあなた方からも他の人たちからも人からの栄誉は求めませんでした。キリストの使徒として権威を主張することはできましたが、あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の言葉をも養い育てる母親のように、あなた方を愛おしく思い、神の福音だけではなく自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方が私の愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私のロークとシンクを覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけないように、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。また信者であるあなた方に対して、私が経験に正しく、また責められることがないように振る舞ったことについては、あなた方が証人であり、神もまた証人です。またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人に自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神のふさわしく、神にふさわしく歩むように進め、励まし、厳かに命じました。以上です。それではこの聖書箇所から、福音を委ねられたものとしてと題して、矢島先生にメッセージを取り付いていただきます。先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。はじめにあたりまして、一言お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。過ぎし一週間を共に歩んでくださり、私たち一人一人をこの礼拝へと導いてくださり、ありがとうございます。暑さが厳しくなってきました。お一人お一人の体調をお守りくださり、格別に病、試練、苦しみの中にある方に主のお慰めと癒しがありますようにお祈りいたします。今もなお心痛む出来事が世界に多々ありますが、救いのご計画を完成へと進め続けてくださっている主が、お一人お一人の心に触れ、愛を注いでくださいますように、あなたの見守りと癒しがあり、平安、和解、平和へと導いてくださいますようお願いをいたします。午後には感謝信徒会が予定されておりますが、主がなしてくださったことを忘れることなく心に刻み、共に主に感謝を捧げ、力づけられる時となりますようにお導きください。この礼拝を通し、キリストの体である教会の交わりの中で、神の国の豊かさを知ることができますようにお願いをいたします。小さきものをお隠しくださり、 神様ご自身がお語りくださり、週の初めに私たちに必要な糧をお与えください。本日日本でまた世界の諸教会で持たれている礼拝の上にも等しく祝福がありますようにお願いをいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。テサロニケ人への手紙が開かれております。2月の11日にご奉仕をさせていただいたのですが、その時に1章が開かれております。その時にも少し申したのですけれども、テサロニケ教会というのはパウロが2回目の宣教旅行、紀元の50年から52年頃と言われていますが、その際に伝道してできた教会です。今のギリシャがあるマケドニアにパウロが渡っていき、まずピリピで伝道し、次にピリピからテサロニケに移って伝道しまして、そして次はベレアという都市へと進んでいきます。テサロニケを訪れたパウロはその後アテネに行きます。そしてテサロニケのことが気にかかって弟子のテモテをこのテサロニケに派遣します。そしてさらにパウロは宣教の旅を続け、今度はコリントに行ってですね、テサロニケに行って戻ってきたテモテと落ち合いました。パウロはテモテから聞いたテサロニケの人たちの信仰、愛、忍耐を喜びました。一方で気にかかる問題もありました。再臨に関して間違った理解と行動があったり、異教的な以前の生活に戻ってしまう人もいました。そこで彼らを励まして、問題に対して指導をするためにこの手紙が書かれたのでした。去る2月11日の礼拝で1章が開かれました。1章ではこのテサロニケの人たちの信仰と行いや彼らが受けている評判について神様に感謝をパウロは述べています。彼らの信仰、愛、忍耐、労苦を思い起こしています。彼らが聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、主に習うものになりましたと6節にあるんですけれども、主に習うものとなってこう信仰があらゆる場所にですね、こう伝わって、何も言う必要がありませんと、こんな言葉をこう言われてみたいですけれども、8節の最後に何も言う必要がありませんと、言うことなしというぐらいのですね、こう状態であったということが述べられているんですね。一章の最後には、この御子こそ神が死者の中からよみがえらせた方、やがて来られる御怒りから私たちを救い出してくださるイエスですと述べられ、このようにテサロニケの人たちが変えられて、愛の労苦を厭わず忍耐をもって仕え、主の来臨を待ち望む者となったのはキリストの死と復活のゆえである、そのことが語られます。その後パウロは自分がどのような姿勢で仕えているのかというのを2章で語っていきます。その言葉を今朝は聞いてまいりたいと思います。1節から3節あたりになりますけれども、パウロがですね、テサロニケに来る前にピリピにいた、そこで苦しみにあったということが語られています。ピリピはテサロニケの前に伝道したところで、マケドニアに来て私たちを助けてくださいという叫びを聞いて渡っていって行った伝道をしたんですが、その地で一人の女性ルデアという人と家族が救われます。そして占いの霊に取り憑かれた女性が解放されるということも起こりました。ところがその女性の主人たちがですね、占いで得ていた利益が得られなくなったことでパウロたちを訴えます。パウロについて、町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しています。と長官に訴えて、長官は何度もパウロたちを鞭打ちし、同行していたシラスと共に牢獄に入れてしまいます。しかしこのピリピの地で神様が働いてくださり、この牢の鎖が解けます。それはどのタイミングで起こったのかというと、パウロとシラスが神様に祈りながら賛美をしていた時でした。神様を見上げていた時に御業が起こったのでした。この 牢の中で鎖が解けるという出来事が、この牢を見張っていた看守係の人と家族の救いへとつながっていきます。このような不思議な経験をした後にパウロはテサロニケを訪れました。テサロニケでは何があったのか、それは使徒の働きの17章を見ると分かるのですが、彼の宣教の言葉に納得して従う者もいました。大勢のギリシャ人、有力な婦人たちもいました。ところがこのことでユダヤ人たちが妬みに駆られて、ならず者たちを集めてとありますけれども、暴動を起こします。パウロたちをテサロニケで迎え入れていたヤソンという人の家を襲ってこう言いました。世界中を騒がせてきた者たちがここに来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエサルの詔勅に背く行いをしていますと訴えました。当時はローマ帝国に忠誠を誓わないユダヤ人は追放するという命令があったのでした。パウロのしていることはローマの皇帝に忠誠を尽くさないことだというふうに訴えたのでした。このような苦闘をしていましたが、パウロはその中でも苦闘のうちに神の福音をまっすぐに語ったのでした。こんなに苦しい苦闘があっても福音を語り続ける力が湧いた。それはなぜか。今朝開かれたこのテキストからはその鍵として、このパウロの福音理解、そして自己理解を見ることができます。テサロニケの教会の信徒たちを生かしたのがキリストの十字架と復活であった。それと同様、彼の宣教の中心にはキリストの十字架と復活がありました。ひれかなくて結構ですが、使徒の働き17章の3節にはこうあります。キリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストです。彼はさまざまな書簡の中でこの福音に生かされている喜びを語ります。以前にご紹介したことがあったかもしれませんが、フィリピ人への手紙では、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと語り、キリストとその復活の力を知っていくこと、それが最大の、他の何もにも変えられない価値あることだと告白して生きるものとされたのでした。苦しみのただ中でもそれを超える喜びの中を生きていたのでした。そんなふうに自分を変えた福音、その福音を伝える務めを委ねられたものであるという自己理解がパウロにはあったのでした。3節、私たちの勧めは誤りから出ているものでも、不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもありません。4節、むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですからとあります。委ねられたもの、当時のギリシャには巡回して教える哲学者や宗教家がいて、中にはいい加減なそういう人たちもいたようであります。パウロは自分はそういういい加減なものではない、神に任命された、神に認められて委ねられていたものなのだということを主張しました。私たちは福音をどう理解し、その喜びを味わっているでしょうか。この手紙の1章の4節には、私たちの福音は言葉だけではなく力と精霊と強い確信を持ってあなた方の間に届いたとあります。この福音、私たちはどう理解して味わっているでしょうか。昨年の秋に6日間かけてじっくりと御言葉を味わいながら人生全体を振り返るリトリートという合宿のこのファシリテーター、導き手の奉仕をさせていただきました。人生をもし振り返るならば、 幼少期や思春期を含む人生全体、その振り返りをすれば多かれ少なかれ、どこか傷がうずくような思い出もある。今でもその影響を受けて苦しんでいたり、気づきながらも直視するのが困難な現実もあったりします。そういったことを含む人生全体に神様はどう望んでくださっていたのか、そのような振り返りを祈りながらする、そのなと並行して毎日御言葉の黙想をしました。ある朝は主が誠の羊飼いであるということを思い巡らしました。ある朝は盲人バルテマイの物語から、正直な願いを聞いて答えてくださるイエス様、このお方を味わいました。ある朝は裏切った弟子たちにどこまでも優しく語りかけ、私を愛するかと語ってくださるイエス様の愛を味わい、驚嘆をしました。ある朝は、私はあなたをあがなった、あなたは私の目に高価で尊い、私の栄光のためにすべてのものを作ったという主の語りかけを受けました。そのような御言葉の黙想をする中で浮かんできたことは、私たちは良いことや強さ、弱さ、傷も含めて丸ごと愛されていて許されているという気づきであり、何とも言えない主からいただくぬくもりでありました。罪を許し作り変えてくださるこの福音は私の喜びであり力であることを改めて心の深みから味わったことでした。パウロは福音の喜びを強く圧倒的に感じていたのです。そしてこの福音を伝えることを神に委ねられているという自己理解を持って生きていたのでした。いかがでしょうか。私たちもまた神様に認められている、愛され許され、福音を委ねられている、この恵みを覚えたいと思うのです。そういうことを感じにくくさせる多くの騒音や価値観に取り巻かれているということをつくづく思いますが、この福音に生かされて、またこの福音を伝えていくことを委ねられたものとされていることを自覚していきたい、そのように思います。さて、パウロの福音を委ねられたものという自覚はどのような態度、行動を生み出したのでしょうか。今朝は3つ見てまいりたいと思います。一つは神に喜んでいただくということです。喜んでいただくという言葉が4節の後半に出てきますが、また別の言葉で言えばその意味は益となるために奉仕をする、益となるために奉仕をするということです。人を喜ばせるのではない、つまり表面的な人の評価や評判、受けの良さ、そういったものに振り回されるのではなく、神に喜んでいただきたいという動機で語ったのでした。神様の願いが、御心が実現することを願い、信仰を持ちつつ仕えたのです。五節には、へつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありませんということも語られています。ある解説では、へつらいの言葉というのは、インチキで人の本当の意図を隠すということを述べています。人にへつらったり、何か利益を得ようとするという動機では語らない。そういう行為が、行動が、福音を委ねられているという自覚から生まれたのでした。二つ目の態度、行動は、優しく母のように命を与えるほどということです。6節には、私たちはあなた方からも他の人たちからも人からの栄誉を求めませんでしたと。そして7節に、キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、あなた方の間では幼子になりましたとあります。キリストの使徒としての権威を主張しなかったのです。伝道者は当時もてなしを受けたり尊敬を受けたり、その任にあるがゆえの権威を与えられていましたが、 それをあえて主張はしなかったということです。当時のまだ早々期、開拓期にあったこのテサロニケの教会で、なし得る判断をし、選択をして使えたということであります。あなた方の間では幼子のようになりましたというのは、まあ、脚注にですね、あるように優しくなりましたという訳もあります。一つ前の版の第3版ではここは優しくなりましたと訳されます。母のようにテサロニケの人たちを愛おしく思い、福音だけでなく自分自身の命までも喜んで与えたいと思っていると8節にありますけれども、彼らに負担をかけないようにまた働きつつ福音を伝えたのでありました。自分の命まで与えたいと思いながら仕えたのでした。ある学者が言います。誠の真の宣教者とは、指針、伝えるべきことですね、その伝達の専門家のようなものではない。すべてを要求する指針に完全に身を委ねて、その全存在が聴衆に伝達されるようなもののことである。全存在をかけてこの福音を伝達する、それが真の宣教者だというふうにある学者は語ります。これはキリストがご自身を与えてくださった、命を投げ出してこの私たちを愛し福音を伝えられた、そのことにも通ずることであると思います。この態度から宣教者のみならずキリスト者すべて、その生き方について学ばされます。三つ目は、父のように進め、励まし、命じたということです。十一節には、またあなた方が知っている通り、私たちは自分の子供に向かう父親のように、あなた方一人一人にご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むよう進め、励まし、おごそかに命じましたとあります。母のように優しくと同時に、パウロは父のようにテサロニケの人たちが神様の召しにふさわしく歩めるように進め、励まし、おごそかに命じました。愛にあふれつつもキリスト者の生き方の基準を下げることはしなかったのです。これは異教の力が強いテサロニケにおいて、流されないでしっかりと歩むように一人一人を励ますことが必要であった、だからこそであろうと思われます。このような生き方は一章でも述べられているような、主に習う、キリストに習って生きるという生き方でもありました。この一連のパウロの言葉を通して表されているのは、福音の喜びであり、私たち一人一人に注がれている神様の愛であり、また召しにふさわしく生きてほしい、主に習って生きてほしいという神様の願いです。このような次元の愛をパウロはしばしば語ります。フィリピ人の手紙でもパウロはこの手紙の宛先の人たちに対して、キリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神ですと語ります。イエスの愛の心で愛している、そのことがテサロニケの人たちへの言葉にもその言葉が出てまいります。このような愛は自分には備わっていないなということを思います。もともとは私たちは持っていないほどの愛であります。どうしたらいいでしょうか。人は愛されたように愛するということを思い出します。私たち自身にこんな愛はない、こんなことはできないと思っても、間違いのないことは、私たちは誰もが気づこうと気づくまいと、これほどの愛によって愛されてきたから今があるということです。誰かが心配し、誰かが犠牲になってくれ、 誰かが祈ってくれたから今があるのです。その愛の源にあるのがイエス様の十字架です。私たちはまずこの愛を思い起こさせていただき、浸らせていただきましょう。この恵みを思い起こし続けたいと思うのです。そして神様への信頼ゆえの一歩を踏み出し、主に倣って愛の祈り、行動をさせていただきたいと思うのです。先週も少しお明かしをさせていただいたことでしたけれども、とっても不思議なことに葛藤や苦しみが混ざっているようなお話であったとしても、もしその人が真実な言葉で話してくださっているならば、その言葉を祈りながら聞いていると、神様がどんなにその方を愛してくださっているのか、その一人一人の存在によってどんなに周りの方は慰められていくだろうか、その愛が迫ってくることがあります。交わりの中で話を聞かせていただいて、響きとして分かち合いをしていく中で、不思議な共鳴が生まれ、胸がいっぱいになることがあります。私たちはキリストによって互いに神の愛を知っていく、そのような交わりが与えられているのです。今日の午後には教会の信徒会が行われます。一連の感謝、この教会を通して主がなしてくださったことへの感謝を覚え祈る時でもあります。そのような中でも私たちは改めて神様の愛に気づかされ強められていくのです。嘆きや叫びの多い時代です。しかし確かに主はおられる、主は愛してくださる、この愛を味わわせていただき、この方への信頼を深めることによって、私たちは愛する者へと共に変えられていきたいと思います。この福音の喜びに預かりつつ、福音を委ねられた者として隣人を愛し伝えていくように、私たちは召されています。この召しに応えていきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。あなたの言葉から私たちが何者なのか、何を委ねられているのか、どれほど愛されているか、そのことを常に思い起こさせていただきながら、備えられた道を主の召しに応えて歩ましめてください。そしてその歩みを主の愛によって愛し合い励まし合う交わりを重ねていくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。